どうも、私が兄です。
どうも、ピチカートミルクです。
まあ、プレイステ5とか、Xbox とか、発売されまして、まあ、僕もね、まあ、プレイステ5が、手に入る環境できたら買うみたいなこと言ってたじゃないですか。ただ、ネックが一つありまして、
はい。
テレビが、もう、10年近く前のやつなんですよ。
うん。
で、だからちょうどデジタル、地デジになる時に買い替えたやつだから、
はいはい。
そっからずっと買い替えてないんで、うん、何やったっけ、4K じゃないんですよ。
ああ。
うん。4K なんか、4K なんか、どっちかわからんけど。
4K ですよ。
なんで言い切んの？あなた正解してんの？
どこ聞いても 4K って言いますよね。4K、8K って。
たまに 4K というとこもありますけどね。
8K って
8K なんかな。
変でしょ。
変ではないですよ。です英語やねんから。
うん、まあ、8K も変ですよね。よう考えたら。
そうそうそう。うん、まあまあ、それはいいとして、
はい、
4K に対応してないから、
うん、
まあ、そのプレイステ5買ったところで威力は発揮せえへんのかなと。
そうです。もう本来の発揮させよう思ったら、
うん、
もうほんと最新の、テレビの HD、HD、HID、HD、HD。
なんか言うねん。なんか HD 言うねん。
HD、IM
すね壊れたレコードか、お前は。
HD、IM。HDIM じゃあもう私もだ。
ちょ待てよ。HDMI やろ？
あ、そうそう、HDMI。
はい。
2でしたっけ？なんかもう、それの、また企画の新しいやつ
じゃないと。2って出てるんや。
そうなんですよ。そのがついとるテレビってまだそうそうないらしいんですよ。う
ん、じゃあいらんわ。クソ高いでしょ、そんなもん。
まあまあ、普通のやつもいいんですけど、うん、100% 性能発揮しようと思ったら、それらしいんですよ。
あー。いや、だからね、その、いつ潰れるかわからんわけですよ。
うん、
今の使ってるのが。この間もね、うん、僕は朝ドラを毎朝録画してるんですけど、それができてない時があって、
はい。
親と思って、まあ、早めに気づいたから、ほんなら昼の再放送を撮ろうと思って、テレビつけても、映らないんですよ、何も。あれと思って、どうなってんやろうと思ったら、SD、SD カードちゃうわ。なんたらキャス？
ああ、テレビ、
なんたらキャスカード。
はいはい。
を。
C キャスカード。はい。
C、C かわからん。わからんけど。なんたらキャスカードを、一旦抜いて挿してくださいとか言って。
うん。
あ、こんなん初めてや思って。うん。認識してなかったん、認識 してないんやと思って。
うん。
一回電源を切って、抜こう思ったら出てこないんですよ。
はい。
あれこれ出し方あんのかなと思って、でもボタン、イジェクトボタンとかもないから、
うん、
おかしいなと思って、でも抜こう思っても全然出てこないんですよ。うん、ただ単に10年近く差しっぱなしやから固まってんですよ、ね。で、まあペンチとか探しに行くのもめんどくさいから、なんとかもう指でもうガシガシガシガシやって、なんとか抜き出せて。
ええ、
うん。で、もう一回差したら映ったんで、
ええ、
ああ、よかったって思うんやけど、この先不安じゃないですか。
不安ですよ。
こんなこと一回なると。
ええ、
だから、買い替えは考えなかんねんけど、ええ、一つ問題がね、
ええ、
テレビ直差しのハードディスクがあるんですけど、
うん、
そこに録画をいっぱいしていってるんですよ。
うん、
まあ、ハードディスクデッキもあるんですけど、
うん、
そっちのデッキよりも、直差しのハードディスクの方が、操作が簡単なんですよ。
うん、
簡単に、見たり、簡単に消したり、録画も簡単にできるんで、
はい、
それがむっちゃ便利で、で、一旦それが使えんようになって、二台目を足してるんですよね。一、
うん、
台目の方は見るだけはできるけど、追加録画ができなくなったんで、
うん、
ただ、見てない番組がいっぱい残ってるから、ね、
うん、
で、今だからもうめちゃめちゃあるんですよ。見てない番組が2つのハードディスクに。
おいおいおい。
で、このテレビ買うときに、
ええ、
これパナソニックのプラズマディスプレイなんですけど、
うん、
もうプラズマディスプレイももう企画はもうそろそろ終わりかけの頃で、
うん、
これはその、まあ、電気代は食うんやけど、まあ綺麗ですよと。
うん、
熱も持つから夏も暑いかもしれんけど、 まあまあ、でもこっちの方が安いし、いいですよと。で、液晶にしますか、プラズマにしますかって言われて、プラズマにしたんですよ。
はい。
で、その時に、このハードディスク、買ったら録画もできますって言われて、その時一緒に買ったんですけど、
うん。
ただ、このハードディスク、テレビが変わったら持ち出せないんで。
う
ん、
でしょうね、ええ。
それだけは、認識しといてくださいと。うん、次買い替えるときに持っていけないですから、パソコンにも抜き出せませんと。
うん、あ、それも言われとったんですか？
言われとったんですよ。
あ、
だから、買い替えるときに今残ってるハードディスクのビデオ全部見なあかんんですよ。
そうです。もう、保存もできんわけですよね。
だ、保存版として置いてたビデオ、番組とか映画とかいっぱいあるんですよ。なんやったら窓紛も全話入ってるし。
まあ、それの考えたら、やっぱ、レコーダーの方が便利ですね。
だどうしても残したやつはそっちにせなあかんねんけど、
うん、
撮るときはもう簡単にポンポンやってしまうから、
はいはい
はい、うん。まあ、困ってるんです。これね。だから、その時の山田電機の兄ちゃんが、もしかしたら認識違いで抜き出す方法とか、それが使えるテレビがあるかもしれないじゃないですか。
うん。
でも調べようが僕はないんで、
うん、
詳しい人に聞いてみたいんですよ。パナソニックの社員。
これを聞いてる。
聞いてる。もしくは、もっとその、違う家電に詳しい人、
うん、
そのパナで撮ったやつでも、東芝で見れますよとか、ソニーで見れますよとか、
うん、
いう方法があれば教えてほしいんですよ。それがあれば、俺は心置きなく買い替えのテレビを探せるんですよ。で、パナやったら見れるテレビがあるっていうんやったらパナで探すし。
そうっす。もう最近パナソニックってもうハードディスクレコーダーっていうのはないですよね。なんか見たことないですもんね。
え、そうなん？
なんか同メーカーだったらなんかいけそうな気はせんではないですけど。
同メーカーやったらいけそうやんけど、あかんって言われたんですよ。うん、デッキやったらいけると思うんですよ。デッキに残ってるやつはね。多分違うメーカーでも繋がると思うんですよ。はいはいはい、
うん、
HDMI でね。
うん。
やけど、その、パソコン直で撮ったやつはダメだって言われたんで、
あ、
これをどうするべきか、めっちゃいっぱいあるんですよ。大事なものが。
ああ、そうですね。
うん。
うん、それは、僕も身に染みてわかりますわ。僕はそれが突然消えたタイプなんで。
消えたら諦めますけど、
ええ、
あるから。いつでも見れる状態であるから、
うん、
ハードディスク2つ分ですよ。何百時間分。
そんなきついな。
うん。これをどうするべきか困ってるんです。
だ同じような感じなんです。僕はその昔のレコーダーはまだ撮ってますね。うん、
レコーダーでしょ、それは。
ええ。だから、今はもう、三代目のレコーダー使っとるんですけども、
うん、
まあ、使うことはないんですけど、そのデータが入っとるんで。
あ、それで言ったら俺だって PSX 残してます見れますよ、アナログ録画したやつを。
ああ、そうですね。
うん、
あれ、なんで消せないんですかね、ほんま。
ねえ、
うん。昔の、小さい頃の思い出のアルバムみたいなもんですよね。
まあ、そうですね。当時の、
撮った時の情景とか思い出せません？
いや、もちろんだから当時の CM とかが入ってるわけですよ。
ああ、そうですよね、ですね。
懐かしいじゃないですか、そら。
ええ
ー。昔のビデオテープとか残ってたらすっげえ懐かしいじゃないですか。昔。
残ってます。
あんなんね、もう見ることはないんやけど、もし見たら絶対残しててよかったと思うやろうしね。
一応レコーダーに映しとんですけども、
うん、
テープは捨てれないですよね。
ああ。いや、これが今ね、困った状況で、このせいで買い替えがなかなか踏み切れないとこで。
はい。
いや、買い替えずにテレビをもう一台？
そうですね。予備テレビか、そのレコーダー用のテレビ。結構でかいんですよね。プラズマですから。
でかいです
よ。邪魔ですよね。
邪魔ですよ。だから、その、要は、ゲーム用モニターとして、買うか、
うん。あー、なるほど、なるほど。
ゲーム用の、かなり、その動画に耐えきれるモニター、そんなに大きくなくていいから、ゲーム専用にするんやったら。
そうです。もう大きさ、兄さんこだわらなかったら全然モニターも安いですし、 その、ゲーム関連のモニターであれば、モニターの方が、いいらしいんで。
うん。ただ、置き場所の問題ですよね。まあ、部屋はそんな狭くないんやけど、なんか、やっぱ壁沿いに置きたいから、壁沿いがなかなか、占領できないっていうか、うん、いろいろ難しいんですよ。
うん。なるほど。悩みどころです。
うん、うん、悩み。
まあまあ、その、残した動画なんとかなれば、もう、ささっとできるわけですね。
まあまあ、言うても、いつ壊れても安心なわけですよ、テレビは。
はいはい。
そうなったらね。今壊れるのが怖いんですよ。うん、見れなくなるから。
はいはいはい。
うん。だから、対処方法を、求むと。
うん。
うん。詳しい方、おるでしょ、いっぱい。
うん、ですね、動画関連、うん、かなり。
うん。ねえ、パソコンで取り込めんにやったらそれに故障もないし、まあでも取り込めそうもないけどね。まあまあその辺ちょっと情報を求めます。
それかテレビで流しとるのをこう、スマホで撮るとか。
アホでしょ、その。テレビの前で録音してる子供みたいなもんでしょ。
それってでもあいさん残しとるやつってそのアニメとかそのアニメ以外もあるんですよね、もちろん。
いや、いっぱいありますよ。
ああ、そっか。その、アニメとかだともう、見よう思ったら、その、どっかでいろいろ見れるじゃないですか。
そうそう。だから見れるやつはいいんですよ。
うん。うん、見れるやつが多いわけですね。
はい。だからね、癒さがでやろう思って残してる直しかとかもあるんですよ。
はいはいはい。
いつでも見れるように。まあ、直しかなんか2年2回ぐらいやるんやけど。
そうですよ。
でも、いつかやろうと思ってるから、そのタイミングで、はい、見たいわけやからね。
うん、うん。
うん、まあまあまあ、この辺は、答えは出ないんで、
はい。
ぼちぼち考えていきたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
ピチの。
いやさが今この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回アニ2ということで、
はい、
抜粋で呼んでいきたいと思います。
はい。
まずは、ワットさんからいただきました。
はい。
ズバットの車、ズバッカー、ズバッカーって言うんですね。ズバッカーのミニカー、キャラウィールキャラウィールっていう商品なんですかね、を持っています。
そうか、そ
う。いろいろ集めていたんですが、後に出たボックスセットにはフィギュアが付き、さらに単品販売されていない兄弟員とアクマイザー3が同梱されたので買い直しました。バロム1の車、マッハロッドにも巨大なファンが付いていますよ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ワットさんの家どうなってるんでしょうね。すごい異次元空間みたいになってるんですよね。
いいですね。博物館みたいな感じで楽しそうですね。
じゃあ、だから、今でもどんどんいろいろ買い足していってるやろ
う
から。
うん、大切にしとりそうですよね。
なる、そらしてるでしょう。この当時のやつは、この今画像上げてくれますけど、すっげえ綺麗な状態であるわけですよ。
ああ。
解決ズバッとキャラウィーっていうのがあるんですよね。すげえな。で、ボックスセットで、これちょっと僕テンション上がりますけど、一番前に解決ズバッとがおって、左側にイナズマンがおるんですよ。
はいはいはい。
これピッさん全部わかりますこれ。
いや、見たこと、名前はわかんないですけど。
わからんでしょ。
この帽子かぶっとるウルトラマンみたいなのも見たことあるんですよね、なんか。
あるでしょ。これも俺ね、ああ、こんなおったなと思って、ちょっと検索してみて、わかりました。これ、ロボット刑事なんですよ。
おうお
う、ロボット刑事 K っていうやつですよ。
わあ、わかんない
っ
す
ね。めっちゃ懐かしいわ。だってこれも、ブレザー着てますからね、この人ね。ハンチング被って、ブレザー被ってますからね。
ちょっとネクタイっぽいのしますよね。
もちろん、だから、刑事ですから。
ああ、紳士ですね。
紳士ですよ。ロボットなんですけど。 めっちゃ難
しい、その一番右側に、キレンジャーみたいな細い顔のやつじゃないですか。
はい。
こいつ、なんすかね。
キレンジャーとその手前に、ミッキーみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
で、左になんか、ドロヌーバーみたいなのあるじゃないですか。
どう見ても敵に見えるんですけどね。
これがアクマイザー3ですよ。
名前は聞いたことある。
アクマイザー3も大好きでしたね。どう見てもヒーローじゃないんですけど、まあ、悪魔イザー言うてるだけあってね。
あ
悪魔なんですけど、
はい、
これが、まあ、一応特撮ヒーローなんですよ。
あ
これが好きでしたね、悪魔イザー3。
その後ろの、ロケットみたいな顔をしとるや
ん。うん。
これは何ですか？
これ兄弟員じゃないですか。
ああ、兄弟員は知ってる。
兄弟員はもう、これもうほんま好きでしたね。めっちゃ良かったんですよ。
あ、じゃあこの二人で兄弟ことですね。
だから、青い方が弟で、うん、こいつが車になるんですよ。
ああ、顔から見てそうですね。
うん。で、兄貴の方が赤い方で、これがロケットになる。ロケットは飛行機かな。
うん。
だから、合体して、ごっつ速い車になったりするんですよ。
はいはいはい
はい。うん。とか、飛んだりとかね。
はいはいはい、はい。
これがもう、たまらんでしょ、子供から、このギミック。めちゃめちゃ好きでしたね。
これがまあ一式入ってることですよね。
そう。左上わかりますよ。一番上。これは有名でしょ。
セーフって知るやつですね。
セーフ。
あー、名前は何すか、
うん、稲妻がアウトってして。一番上がセーフってして、こういう野球拳してますね、
はい。
うん。知らない？
名前はだけは多分聞いたらわかると思うんですけど。
バロムワンですよ。
あー、はい。
斎藤隆夫原作。
歌ってましたよね。
誰が？
まっちゃんが歌ってませんでしたっけ？
まあまあまあ、まっちゃんも歌ってましたけど。
はいはいはい。
これあれでしょ？水木一郎、え？水木一郎じゃなかったっけ？
いや僕、もう、ほんと原作わからない。そういうとこで、名前聞いたぐらいですわ。
え？バロムワン、水木一郎。俺、やっぱ水木一郎。僕らのバロムワン。え？ほんま、その程度？
そう、その程度
です。マッハロッドで、ブロロロロブロロロロですよ。
その歌は知っとんですよ。
ぶっ飛ばすんだ、ギュンギュギュンですよ。
それは、まっちゃんが歌っとるんで知っとるんですよ。
まあね。
原作はちょっとわかんないですね。
未だにネタになってますからね。
うん、
え、知らない？
知らないですね。
ああ、そっか。まあ、俺らもギリギリやからね、確かに。再放送で。
その三つしたら結構な幅ですよ、その頃の。
ああ、そっか。
うん、
ああ、まあ確かに。俺らもギリギリ見てた感じやもんね。うん、これね、この、マッハロッドの車がここあってね。裁判有名の写真にね、
うん。
マッハロッドも後ろにでっかい扇風機ついてるんですよ。
はいはいはい。
うん。だからこいつら車乗ってた覚えが全然ないんですけど、車乗ってたんですね。まあ、こいつらって言っちゃいましたけど、
ね、
どういうことかというと、小学生二人が合体してバロムワンになるんですよ。
はいはい。
腕を交差させて、バロムクロスを入れてくるくる回って、このバロムワンになるんですよ。
はいはい。
友情の力で。
うん。
小学生やねんから、
うん、
車乗ったらあかんやろうと思うんですけど、
まあ、合体したら大人なんじゃないですか。
大人なんかな、よう分からんけど。
うん。
うん。ああ、まあ、バロムワンで話が共有できひんか。喧嘩するとね、友情の力がね、なくなってね、変身できなくなるんですよ。う
ん、こっ
ち、うん、結構おもろかったですけどね、バロムワン。
ウルトラマン、エースみたいなもんですか。
ああ、まあまあ、そんなもんですね。
うん。
うん。うんまあまあ、これはでもほんまお宝ですね。
うん。
何本ぐらいするんか知らんけど、すごいな。
今高いんじゃないですか。
まあまあそうでしょうね。もし売ってなかったらね、今でも再販されてたらわからんけど。
うん。
うん。はい。じゃあ続いて。
はい。
こっからね、234回の感想がちょっと来てるんで、その辺続けて読みますけど。
はい。
ケータマンさんが、
うん、
企画と実行力。兄さんの発想は天才的ですね。
うん。
これはあのファミコンの思い出だ話の話ですね。ハンバのコラボのやつね。はい、
うん、
で、トヘロスさんが出だしからハテナハテナハテナです、でしたが、まるで、古畑任三郎を見ているかのような見事な回収。素敵。ハンバーとの共同企画だからこそできた回ですね。皆さん、お疲れ様でした。あと、
いえいえ。
ワットさんが、兄さん、さすがですわ。これはカメラを止めるな的な面白さって。で、アスラーダさん。
はい。
出だしからハテナハテナが浮かびっぱなしでしたが、めっちゃ笑いました。クリンさん。車の中で聞いてよかった。と思えるくらい朝から大笑いさせていただきました。あらゆる手を尽くしての作戦、感服いたしました。とね。
はい。
まあ、いろいろいただきましょう。
ええ。兄さんの解説を聞くと、まあ、おもろかったですね。
まあ、だからこれはもうネタバレしますけど、もう、だいぶ前に配信したやつやから、
はい。
うん、皆さん聞いてくれたと思うんですけど、要はピチさんに対するドッキリ回ですね。
うん。
うん。まあ、あの時の様子が受けてくれたという話で。
ああ、もう、完膚なきまでやられましたわ。
うん。まあ、これに関してはほんまにね、大昔から考えてまして、
うん、
ピチさんに対するドッキリは何かしたいと思ってて、で、ここでもワットさんが書いてますけど、
ええ、
あの、カメラを止めるな的な面白さ。まあ、カメラを止めるなはちょっと、ネタバレはしないですけど、
うん、
的なことなんですよ。要はカメラを止めるな会をやった時に、
うん、
こんなんイヤサガでもやりたいですわいう話を昔してたんですよ、うん、
はいはいはい。
でその時に、
うん、
どうやったらいいかっていうところまでは思いつかんかったんやけど、ただすぐやったらすぐバレてしまうじゃないですか。だから、うん、みんなが忘れた頃にやろうっていうのは思ってたんですよ。だからだいぶ間を空けたんですね。
そんな前からもう考えとったんですね。
じゃあ、で、それとドッキリとか組み合わさった感じ。
あ、
うん、これ一緒にやったら、ポッドキャストでできるなと思って。
はいはいはいはい、
うん。だから意識してカメラを止めるな的な構成にはしてます。
あ、
うん、あんなんがやりたいと思ってやったんで。見事にハマります。めっちゃ考えましたよ、僕も。
あ、
うん、最初に思いついてから、まあ、半年ぐらいはずっと頭の中で構想して、ああしよう、こうしようっていろいろ考えた結果、
うん、
まだ固まってない状態で、もう、半端なさんと協力してもらおうと思うのは僕の中で勝手に決めてたんですよ。
はいはいはい。
もう、そこを使わんとうまいこといかへんなと思ってたから、
うん、
いつかピチさんをゲストに呼んでもらってやろうと思ってたら、先にピチさんから聞いたんですね。ハンバナさんからオファーもらいましたわって聞いて。
はいはいはい。
俺のあの時の心の動きをピチさんに割れへんように、しまった、先にやられた、これは焦らなあかんと思って、早くここのタイミングしかないと思って、もうすぐにネタをいろいろ食ったんですよ。だからその時すぐに、あ、ほんな日程決まったら教えてくださいねっていう話をしてたんですよ。
いや、もう、わからんかったな。だって、ちょくちょく、まあ、今思いを振り割ったとは思うんですけども、うん、まあ、僕が出る話して、兄さんも出る話を、まあ、事前に聞いてないですか。
はい。
あれ、なんで一緒じゃないんだろう思ったりもしたんですよ、ちょっと。
はいはいはい。
どうせならですね。まあまあ、話題が違う気あれかな思ったんですけどね。
うん。だから、先にパンタンさんにこういうの考えてるって言って、じゃあ、ハンバナメンバーみんなに説明するのは兄さんの口から直接してくださいって言って、うん、収録、だピチさんの収録の時と同じメンバーが収録で集まる時があるから、その収録後にでもちょっと説明してもらえますかって言われて、じゃあわかりました、その時聞きますって言ったら、あ、じゃあ、な、もうそのついでに、その時の回のゲストに出てもらえませんかって言って、言われて、僕は、つい最近配信された、
うん、
何だっけ、マイファーストゲームだっけ、
はいはい、
の回に出たのは、その時の打ち合わせが 発端やったんです。
なるほどね。
うん。だからちょっと順番は入れ替わってますけど。
うん。
だから、あの時、マイファーストゲーム会聞いてもらった人にはわかると思うんですけど、僕、ほとんどのハード持ってないんで、なぜここに。
僕も、何しに行ったんやろ、思いながら聞いてたんですよ。これはって言ったら、いや、持ってないんで。
で
その回、僕やろ、思いながらですね。
そう。なぜここに俺が呼ばれたんか、みんな不思議があるやろうなと思ったんやけど、うん、まあ、その後に打ち合わせがあるから、どうせやったら出てくださいっていう。うん、まあ、持ってる持ってないは別に構いませんので、言うて。うん。
僕も、まあ、それ、打ち合わせは、まあ、後から、なるほどな思ったんですけども、
うん、
その、あの、不甲斐なさですよね、僕はほんま。もう、ハードの持ってなさ。
持ってなさよ、そう、分かりきってたこと。
分かりきったんですけども、僕はもう、なぜや思いながら、まあまあ、そういう理由だけしゃあないか思ったんですけども、
うん、
何しに行ったねんっていう。
それを言うたら、あんたの魔法使い会もひどかったでしょ。他の人の魔法使いの話一切入っていけてないじゃないですか。全然知らんかったでしょ。
あ、バレました？
全然知らんやん。
いや、僕は魔法少女会じゃ思って行ったんだよ。魔法使い会だったんで。
いや、だあれも俺おもろかったんですよ。その、ピジさんから魔法少女会呼ばれたんすよって言われて、あ、そうなんよ。そんな、ピジさんのためにやるような会やってくれるんやと思って、後からパンタンさんが聞いたら、あの、魔法使いの回ですね、とか言われて、え？あ、魔法使いの話をするんや、と思って。
いや、僕結構女の子多いんかな、って、ちょっとワクワクしながら行ったんですよ。そしたらいきなり男ばっかりだったんですよ。
じゃあ、ピッチさんの中で魔法使いイコール魔法少女に変換されてしまったんですよね。
そうですね。
多分、パンタンさんは一回も魔法少女とは言ってないはずなんですよ。
言ってないですね。あの、後から見返したらそうでしたね。
勝手に変換してるんですよね。
そうですね。
うん。で、俺その打ち合わせの時に聞いて、ピッチさんは魔法少女のつもりなんで、叱ってあげてくださいね、言うて、絶対勘違いしてきますから、言ってたんですよ。
はい、もう見事にもう勘違いしてきましたね。うん、
だこのところ、その、立て続けに、ピッチさんと僕が半バナの方に出てるんで、もし半バナを聞いてない人いたら、そっちもチェックしてもらって、
う
ん、
はい。
要は、この、うちでやったファミコンの思い出だ話の収録直後に、ピッチさんが収録に参加したやつが出てるのと、ファミコンの思い出だ話の、真ん中の打ち合わせの段階のところ、
うん、
あそこは僕がマイファーストゲーム会の後で、説明した時の収録なんですよ。
うん、
あの時は、要は三部構成になってるんやけど、
うん、
日が変わってるんですね、いろいろね。
あ、
っていうのを撮ってるって感じ。
うん
うん、まあ、その辺は、ハンバナさんと合わせて聞いてもらえると、流れが分かってもらえるんじゃないかなと。
うん。
うん。
まあ、対策でしたね。
ああ、ね、まあ、あれがね、ピチさんが、気づくわけないとは思ってたんですけど、まあ、ただね、怪しいなと思って、何か、言い出すやろうなと思ってたんですよ。これどういうことっすかとか、言い出すやろうなと思ったんですけど、で、その時のための僕は、シナリオは思い浮かべてたんですよ。
うん、
こう来たらああしよう、ああ来たらこうしようみたいなのをいろいろ思い浮かべてたんですけど、うん、ピチさん何をしたかというと、うん、パンタンさんの引っ掛けなんですけど、うん、魔法使い会のための、タイムリープを想像したんですね。
そうです、そうです。
で、こっちとしては、そんなことは一切考えてないから、ただ、ピチさんは、もう、そうやと思ったら、それしかないと思って、急に、まだ続くんすかとか言い出して、出てこい、パンタンさん、みたいなこと言い出して、
いや、もう完全にパンタンさんの資料やと思って、変に崩してもいけないから、乗ってったんですけど、大盛りもおかしいな、思って。
ちゃうやん。でもね、それ、ピチさんが勝手な想像でしょ。
まあ、
でも途中から確信に変わったでしょ。出てこいパンタンさんは、あまりにもおかしいでしょ。そうじゃなかったらどうするんやって話ですよ。 あれ、俺が裏におらんかったらどうしてたの？ほんまに、ファミコンダバナシ会をやろうと思ってパンダンさんがやってたらどうすんの？
いや、だって、それは違う、魔法使いでメールをもらってますから。
やとしても、パンタンさんのミスで、実は違ったかもしれないじゃないですか。それを出てこいパンタンさんとか勝手に言い出して、こっからタイムリープするんでしょみたいな。タイムリープなんてあんたの勝手な想像やからね。
いや、それも魔法少女が頭あったんで、もうその魔法少女の部分で、もう、こう、それも頭が働いとるんですよ。
入り組んでんのは、魔法少女と思ってるのはパ、ピチさんだけやからね。
全てがずれてますね。
全てがずれてるんですよ。だから、そのね、ずれも含めて、もう一回皆さん聞き直してほしいんですよ。めっちゃおもろいから。
そうです。うん、兄さんの解説はおもろかったっすわ。そう裏の。
だから、最初の僕の裏の声が入ってないところの違和感を分かった状態で聞くともう一つおもろいし、すべてが分かった状態でもう一回僕のツッコミを聞いてるともう一つおもろいと思うんで。
そうっすね。
いや、その辺は楽しんでほしいですね。
ほんま、アニさんおるとはもう想像もせんかったっすね。
あの時もね、ピロンって入ってたん、ピチさん聞こえてませんでした？
ああ、やっぱ。
あれは、その、ディスコードで撮ってるんで、
うん、
会話してるんで、ディスコードって、ミュートを解除すると、ピロンって音が鳴るんですよ。
うん。
もしかしたら、あ、これ、ピチさんに聞こえてるかもしれんと思って、うん、一番最初に、ハンドンっていう時に、僕が入ろうと思ったんで、ダバダシっていうところを、ピロンって言わしてしまったんで、あ、しまったと思って、ほんならピチさんがえらいちっちゃい声で言うから、あのちっちゃい声で言った時も突っ込めないんですよ。で、操作がいろいろややこしいんですよ。僕はスカイプとディスコードと立ち上げて、録音用のアプリも立ち上げてるし、いろんなところをいじりながらやってるから、ミスったら俺バレるじゃないですか。
はいはいはい。
変な声を出してしまったかんから、うん、下手に、もう一回パンタンさんやって、促してくださいっていうことも指示もできなかったんです、あの時。俺はマイクオンにしてしまったから、ピチさんに聞こえる音にしてしまったから。あれがみんな困って、みんな固まったんですよ。
そうですね。
いらんことするためにも、ほんまにみんな固まったんですよ。で、なんとか起点期待したパンタンさんが、あれみたいな感じで、聞こえませんでしたね。もう一回お願いしますって言ってくれたから助かったんですよ。あの時も、ほんま俺ドキドキしましたよ。
いやー、僕、何も考えなくて、その、兄さんがさ、言ったんで、だまなしって言ったじゃないですか。
そうそうそう、うん。
あれはもう完全に僕はもうガーネットさんだと思って、
うん。
うまいことこう、なんか、ミスで入らんかったんかな思ってからずっと僕待っとったんですよね。あ、うん、声が変じゃん思って。あ、うん、なんか状況悪かったんかなということで、パンダさんじゃもう一回やりましょうかということで、何も不思議がらずですね、やり直しましたけどね。
すっげーちっちゃい声で入ってたんですよ。それ、もう一回やり直してっていうのを俺が言いたかったんやけど、変なところミュートできずに喋ってしまったら偉いことやから。で、あの時もね、だから僕はすっげえ緊張してたんですよ。その、今回の企画、壮大な企画でハンドンメンバーにも参加してもらって、無理やり巻き込んでやってることで。
一発目がバレてないです
よね。そう、僕がバレてしまうとアウトなんで、絶対僕は間違えられないんですよ。
はいはいはい。
で、別にね、僕が勝手にお願いしたことやから、ハンドンメンバーが失敗してボツになるのは全然構わないぞ、
うん。
ただ僕が失敗して全部不意にしてしまうのは申し訳なさすぎるから、だから絶対僕は失敗できないという緊張感がすごかったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
あっちをミュートにして、こっちをミュートオフにしてっていうのを、スカイプとディスコードで、混乱してくるんですよ。すっげえ大変でしたからね。
ああ、いいですね。まあ、アホ相手でよかったですね。
ほんまにアホでよかった。
これ、ぽっちも、全然意識しなかったですね、アイさんを。
だから、ハンドンでも、パンダさん言ってましたけど、うん、絶対、突切りでバレると思った相手。あ、まあ、その話また後でありますね。
そうですね。
ちょっと先進みましょうか。
はい。
みずるさんの文を読んでください。
はい。水流さんからいただきました、234回拝聴中、スーパーマリオで綺麗に穴へスポット落ちるのってあるある。 てかこれ、ドッキリだったのか。確かに違和感ある放送だった。カメラを止めるな、みたい。
もう一丁、う
ん。16連射&シュウォッチ&ハドソンの下りには笑いました。ドーミンは冬が長いからゲームをたくさんする。だから16連射以上も。ドーミンならできるって流れは無理があるなって。スーパーマリオ以外は実在したゲームなのかな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
これだから、スーパーマリオのその穴へスポット落ちるっていうくだりは、聞いたことあったでしょ、あの、ガーネットさんがそういうミスをする。あれをもう一回してもらうっていうのは、僕は違和感を感じてもらうための引っ掛けやったんですよね。うん。うん、だからここは、ミズルさんはそれを知らんかったから、そのままあるあるですねって思ったんだけど、うん。あ、これドッキリやったんかって後で気づいたっていうね。あと、その、シュウォッチの下りとかね。北海道のハドソンやから、できるんですよっていう下りね。うん。あの時、だから僕指示を出そう思ったんやけど、まあまあうまいこと流れていったからよかったんやけど、うん、僕の言いたかったのは、北海道の人はできるんですよっていう指示をした時に、寒すぎて手が震えるからっていうことを言おうとしたんですけど、まあそれ入れんでもまあまあ流れていったからよかったなと思って。
あの、なんで風邪ひいた設定は何でしたんですか？
だから咳をさせて、ピチさんの発言を邪魔させようとしたんですよ。
ほうほうほうほう。
邪魔してたでしょ？大丈夫ですかってなったでしょ？
そうですね。
うん。だから、もっと咳して、もっと咳してって言ってやったんですよ。
ほんまに心配しましたけどね。
だから最初の振りや、あの最初やったんですよ。もっと、あの、後に行けば行くほど、その、何、虫を叩く下り？
そうですね、止めたんですね。
あれは完全に違和感でしょ。
うん。
何をしてんねんって話でしょ。
そうです、うん。何やろ、この時期に思いますですね。
うん。だからこれは裏で俺が喋ってることを聞いてもらって、笑ってもらおうと思ったんですよ。
もっともっとみたいな感じでしたね。
うん。だから僕はカーにしたかったんですけど、
ね、
だから最初の説明ではカーって言ってたんですけど、その、さすがに寒くなってたから、とめきちさんが、虫に変えてくれたんですけど、
はいはいはい。
僕の中では、あっこでは説明してなかったけど、急に、ダディさんに、カーの音してくださいって言いたくて、カーにしてたんですよ。
はいはいはい。
ブーンって言ってください言って。うん、それを無理やり入れようと思ったからカーにしてたんだけど、まあ、そこは、とめきさんがさすがに無理があるっていうことで、虫って言ってくれたね。
みんな頑張っちゃいますね。
そうなんですよ。ほんまによく頑張ってくれましたね、あれはね。
うん、
でスーパーマリオ以外、まあ、スターフォースはもちろん実在してますけど、
うん、
あとは僕の創作ですね。
そうですね。
うん、
いやもう、創作は分かったんですけど、まあその意味は全然分からなかったですね。
うん、だから、スターフォースまではある話を、変な話に変えて、そっからはないゲームを持ってこようと思ってやったんですね。
あれ、ここでしたっけ？メンバーが、その、いや、これさすが気づくんじゃないんですかって言ってから、兄さん、いや、相手はピチさんですよ。大丈夫ですって言うと、このとこでしたっけ？
それは、あれですよ。とつぎりのところです。
とつぎりですか？
うん。
これはさすがに気づくんじゃないですかって言ってましたけど。
ああ、はいはい。
全然。
そうですね。でね、あの時いろんなゲームを上げてもらったんですけど。
はい。
まあ、まあ、ガネさんが、スーパーマリオで、ショコさんがスターフォース。ここまではあるゲームなんですけど、とめきちさんが、ヘイトサーガトゥデイ。
はい。
これ全然気づかなかったでしょ？
ね、もちろんですよ。
でもここはどうですか？違和感はありました？
まあ、
でもありそうなタイプ、感じでしょ？このゲーム。
いやいや、いや僕のその、頭の中のライブラリーにはないゲームなんで。
うん。
これ、想像のやつやっとるなって思って。まあ合わせんといけんという部分だけで。ほんまです、ほんまですよ。
でもヘイトサーガってありそうじゃないですか？
いや、ないです。
そうですか。
僕はすぐ分かります、その辺は。
うん、でもこれがイヤサガ強っていうことが分からなかったでしょ？
そうです、
うん。で、ウルトラスーパーオペレーション。これもなんかありそうじゃないですか。
いや、なんか勝手に作りそうな名前だったんで、
うん、
これは絶対もう、ファミコンの話じゃないなと思ったんだ
よ。まあ、この辺も気づきましたな。
ね、
略して USO ね。
嘘は分かん
ない。うん。で、もうここで、もう時間も、長くなってたし、ほんまはね、ダディさんの分も用意してたんやけど、
うん、
その、三部構成のことを考えてたから、
ええ、
その、キュッとせんと聞いてもらえないじゃないですか。同じことを2回聞いてもらわなあかんから。はい
は
い、
ええ、
だから、短くしようと思ってたんやけど、
うん、
うん、もう、ダディさんの分も用意してたんやけど、もうそこはもうちょっとカットして、いったんです、
うん、
で、ダディさんに言ってもらおうと思ったんが、フールミルクスティングって言おうと思ったんですよ。
フールミルクスティング、
うん。
ミルクは牛乳。
うん。
フール、滝、うん、
滝。
滝ボールか。フール。
うん。
フールって何ですか？
聞いたことないですか？
フール。
違う。
フル。
エイプリルフール。
ああ、はいはいはい。嘘。
嘘じゃない。
え？エイプリルフール。
エイプリルフール、日本語で。ドラえもんでもよく言ってたじゃないですか。
エイプリルフール。嘘をついていい日。
日本語で。エイプリルフールのことを。4月 ?4 月
あ、4月バカ。
そう。
あ、ミルク。
バカミルク。はい、これ、スティングは、ピッチさん知らんと思うけど、スティングっていう映画があって、昔の映画ね。詐欺師の映画なんですよね。
はいはいはい。
うん。なんで、バカミルクを詐欺に引っ掛けるっていう。
いやー、でも、そこまで言わんと分からんから、絶対その時で出しても分からんですよ。
まあまあ、だから、それは多分ハンドメンバーには分かってたと思うんで、
ええ。
まあ、一応用意はしてたんやけど、まあまあ、ここはもうちょっとカットして、短めにしようと思って。
はいはいはいはい。
うん。はい。まあ、いろいろ考えてたわけですよ。
すごいですね、ほんま。
はい。次がね、はい、ネオさんが、マンチェスターかなっていうことで、
ああ、はいはい、
これベッカムの画像を載せてくれてるんですけど、うん、
はい、
赤いユニフォームでボーダフォンのユニフォームを着てるんですね。これがマンチェスターユナイテッドなんですよね、
はい、うん。
で、同じようにパンタンさんが、ピチさんが言いたかったボーダフォンスポンサーは、マンチェスターユナイテッドですかねと。
そうですね。
そうですね、じゃないやろ。
はい、
ベッカム在籍当時のレアルマドリードのスポンサーは、シーメンスモバイルでした、
うん、
だから白いジャージのイメージだとレアルですよね、
うん、
マンユーのアウェイユニが正解ですけどイメージは弱いですといただいたんですよ。
はい。
まあ、これピチさんが、
ええ、
あのボーダフォンのチーム何でしたって言ってたんですよね。
そうですね、そうですね。
ベッカムがおったボーダフォンのチームって言ったんですけど、ボーダフォンのチームはマンチェスターで、マンチェスターは赤がやっぱりイメージなんですよ。
うんうんうんうん。まあでも惜しいですね。
白は僕の言ってるレアル、言ってたレアルマドリードで間違いないんですよ。
うん。
でもレアルマドリードでボーダフォンっていうのは僕のイメージなかったんで、確かにこれはシーメンスモバイルっていうところやったんで、
うん、
僕は、あれって言うと言ってたんですよ。そんなんやったっけ言うて。
はい。
で、ここで分かったんですよ。ピチさんがなぜ白って言ったか。
はい。
イングランドのユニフォームでしょ、多分。
イングランド？
イングランドのユニフォームは白のイメージが強いんですよ。
はい。
で、ベッカムの映像は、多分よく当時、イングランド代表として、白のユニフォーム着てたんですよ。
はいはいはいはい。
で、イングランドのユニフォームにボーダフォンなんてついてないから多分合体してるんですよ。
そうでしょうね。もう最初見たのがイメージがそのボーダフォンが頭に焼き付いてるんで。
うん。
ボーダフォンイコールベッカムみたいな感じですよ。
なんやけど、白は多分イングランドのイメージなんですよ。うん。
なるほどね。
うん。わかります。だからあなたの言ってることはもうむちゃくちゃなん
です。むちゃくちゃですね。でもやっぱこうやって拾ってくれるのはありがたいですね、ほんと。
そうですね。
みんな違和感に感じそうですかね。
はい、うわ、まあ、詳しい人だけでしょうけどね。
あ、
ちなみに、
はい。
ここで言ってる、マンチェスターユナイテッドのおるリーグは何ていうリーグでし
オランダリーグ。
違います。
V リーグ。
それバレーボールやろ。
あれですよ、プロ野球ニュースでいつもサッカーのコーナーになった時に、
そう。
英語で、なんとらなんとらって
書いてましたね。そう、うん。
そこですよ。
イングランドの、
はい。
リーグ。
サンパウロ。
そう、ブラジル。まあ、知らないのな。プレミアリーグね。
ああ、知ってますよ、プレミアリーグ。
うん、じゃあ言えよ。後出しすなって。はい、はい、じゃあ、君彦さんの方お願いします。
はい、君彦さんが出てきました。235回拝聴。G フレームはアーマーセットにも関節の稼働しないフレームが入っているので、直立不動の状態になります。あ、直立状態にはなります。フレームセットには関節が稼働するフレームが入っているので、付属している武器などを持たせてポーズをつけられます。わざわざ二つに分けた意味はよくわかりませんね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これは、要はアーマーセットと G、要はこの G フレームが売り出されたということで、うん、まあ、前に GP01 が発売されたって言ってて、
はい、
ただ二つに分かれてたんですよね。
うん、
フレームとアーマーで。
はい、
で、二つセットにせんと組み立てられないから、あれは、ずるいでしょうっていう話をしてたんやけど、まあ、君彦さんの解説では、その、なんやろ、アーマーだけでも、別に直立不動では組み立てれるんですね。
うんうん、
で、もう一個のフレームを変えば、
うん、
動かすことができると。
なるほど。
なるほどね。こういうことやったね。しかも武器もついてるっていうことですね。
あー言うてもまあまあセットでいうことですよね。
そうですね。別売りにする必要はないよね、確かにね。
だってすごいこれ技術なんですけど、うん、ほんまに何かの間違いで、お母ちゃんの間違いで1個しか買ってこなかったら、
うん、
もう、何のこの良さがさっぱりわからない状態ですもんね。
そうですね。フレームだけ買ったら目も当てれないですよね。ひどいことになりますよね。
昔プラモで武器セットだけありましたよね。
ありましたね。
あれだけ買ってしまった時のような感じですよね。
ああ、まあそうですね。まあなかなかそういう失敗はしないですよね。はい。
はい。
続きまして、あ、これパンタンさんの分も読んでもらおうかな。
はい。パンタンさんから出てきました。初めて伊沢元彦さんの作品を読みました。山本勘介が、武田春信。後の原神に下へ。
誰や原神って。
武田原神の。
武田原神って誰や。
武田原神って言いませんでしたっけ。
武田原神誰。
え、原神って誰か言いませんでした。
原神誰それ。
信玄。信玄ですね。武田原神。後の信玄に下へ。
うん、それ上杉謙信です
よ。山本勘介が武田春信。後の、信玄に下へ、様々な戦略。
下へ下へ
都度へ。
都度へ
下へ。
仕事の死に、
うん、
送り仮名が A でしょ。
下がえ、
下がえ。うん。あ、じゃあ、下がえじゃないよ。もう一回、言って、下がえじゃない。うん。
山本勘介が、武田春信、かっこ、後の信玄に従え。
違う。
死へ。
違う。
死は合ってますよね。
違う。
死も違うんですか。
うん。
都道へも違いますよね。
うん。
武田信玄に惚れ。
違う。
武田信玄に、憧れ。
なんで送りかな礼になってんね。
武田信玄に、従って、
さ、まあまあ意味はそうでしょ、
うん、
でも、漢字はちゃうじゃないですか。仕事の死やから。
これ、パンタンさんが珍しくうちが間違えたとか。
なわけないでしょ。
武田信玄に、死は違うんですよね、だから。
うん。
声。
違う。
武田信玄に、お、お、おえ
これでも俺もじっと見てたら、これだんだんわからなくなってくるけど。まあまあまあ、わかりますけど。なんやろ、ゲシュタルト崩壊してきますね、これね。これずっと見てるとね、仕事のシーンに送りがな、栄養を見てると。
うるおえ。
違う。
武田信玄に、模範、萌え。
模範でも、何にも引っかかってないわ、
それ。武田信玄に、構え。
違う。いや、だから、要は、部下になるってことじゃないですか。
はい。
それをどういう言い方がありますか？
従う。
従うじゃない。
下につくことですよね。
うん。
部下。勝てない。
勝てない？どういうこと？
尊敬する。
違う。
簡単、どうせ1文字か2文字でしょ、これ。
まあ、読んでください。
よく使います？
よく使います。
僕も使いますか？
使います。
どんな時使います？
いやさがでは、ピチカートミルクが兄に、
兄に、教え。
違う。
兄に、声。
違う。
兄に、連絡。兄に、集え、兄に、ちょっと初めの文字もらっていいですか？
それで絶対わかりますけど。
はい。
つ。
つどえじゃないですか？
違いますね。
あ、つつがえ。
違う。なんで、あっと思ったんや。なんでわからんねん。
つまえ。つ。つきえ。つ。つつえ。うん、
つかえ。
つかえって言いませんでした？
言ってませんよ。今日の配信聞き直してください、この。使えなんて一回も言ってないですから。
山本勘介が武田晴信、後の信玄に使え。
うん。
様々な戦略を経て。
戦略なんて書いてない。
様々な計略を経て。
経ては字が違うやろ。
え、計略を見て。
2やったら人面がいるやろ。
いて。
違う。
へてしかない。あ、完全な計画を終えて。
違う。
携えて。
違う。完
全な計画を終わらせて。
違う。これだから、以上以下のいいでしょ？以上以下のいいね。うん。以上以下のいいです。
いて。
違います。に送り仮名がてですからね。
さまざまな計画を、いは合ってます？
まあ、合ってないです。
えぇ？さまざまな計画を、終わらせて、済ませて。
違います。
あ、目黒立てて。
違う。でも、一文字目ありました。
あ、も
うん。
もして。
ちゃう。
もんして。
違う。
計画を、もつかえて。
長いな。
もらって。
違う。惜しい。
もついて。
おう、その違う。最初の方が惜しい。
あ、さらに計画をもらって。
惜しい。
もらて。
違う。そっちじゃない。そっちじゃないんやで。
持って。
そう。
え？様々な計画を持って。
うん。
どういうことですか？
まあ、まあ、使ってってことですね。
持ってって手に持つの方じゃないの？
じゃない。違う違う違う。何々を使ってってことです。何々によってみたいなことです。
なんか今回その簡単な感じだから、うん、パンタさんも多分いける思ったんですよね。
どうですかね。これに引っかかるとは思ってないでしょうね。
いや、パンタさんお優しいですから、難しいにはかな入れてくるんですよ。
あ、そうですかね。いや、意外とパンタさんはそこは 結構、エスなとこありますけどね。
すごい簡単な、その、自覚が少ないから、いける思ったんでしょうね。
うん、ああ、そうですかね。まさか、使えとか持ってが読めないと思わないですけどね。はい、最初から。
はい。山本勘介が、武田春信、後の原神に
使え。誰やねん、原神って。
後の信玄に使え。様々な計略を、持って。そう。日本ではあまり重視されていなかった軍師という職を確固たるものにしていくよう、していく様が痛快でした。
うん。
両の目で見る敵を欺くには味方から。
うん。
軍師の視点からの戦国史、とても面白く読めました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。これ欺くよく読めましたね。
ああ、そうですね。
まあこれ敵を欺くにはまず味方からって言いますよね。
まあそうですね。文脈でわかりますよね。だから、ね。
そうですね。
うん。
これ、この、敵とこれがなかったら読めないですね。
まあまあ、そうでしょうね。うん、まあまあ、だから僕がおすすめした伊沢元彦さんの野望っていうのを読んでくれたんですね。
すごいですね。すぐ読めるもんなんですね、パンタンさんって。
まあ、パンタンさん今読みまくってますよね。多分、今パンタンさん読書ブームなんでしょうね。
すごいな
ぁ。うん。読みまくってるみたいですからね。
ああ。僕の買って読んでないやがて君になるあげましょうかね。
いらないと思いますなんで読まへんの
そうですね。
うん。
はい。
はい、まあまあ、だから、要はこの最初の頃は信濃戦運録ということで、まあ信玄の話なんですね。
はい。
うん、この信玄が、いかに力をつけていくかというところで。
うん。
うん。まあ、この辺は単なる軍記物としてものすごく面白いんですけど。
はい。
読み進んでいくと、この後前も言いましたけど、信長が、主人公に変わっていくんですね。
うん。
で、まあ主人公とは言わんか。まあメインになってきて、うん、で、そっから最後に向けて面白くなっていくっていうところなんで、うん、今はただ単に歴史を追ってるだけやから、うん、うん。そこはそこで面白く読めると思うんですけど、最後まで読んでもらうとまた違う面白さになると思います。
は
ぁ、
あ。
はい。
はい。
じゃあ、体調の悪い隊長さんからいただきました。
はい。
ピチカートさんの、はぁ、という落ち込み具合。あの気持ちすごくわかる。わかるんや。見事に引っかかりすぎな気もするけれど。で、こう、突切りは、声に出してのネタバレをするなら、元祖ドッキリのように、キリドの、方が良かったのではと思ったり、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、ピチさんがね、
ええ、
まあ、見事に引っかかってくれたんですけど、その後、はぁって言ったでしょ。
はい。
あの、はぁなんですけど、
ええ、
僕は落ち込みすぎ言うて、こう、言ったじゃないですか。
ええ、
あれは、なぜあれを言ったかというと、その、パンタンさんたちに罪悪感を持たせてしまうから、
はいはいはい。
気にしてたんですよ。ピチさんが、へこんだりしないですかねって言って、騙されたことで、優しいからね。だからすごく気を使ってて、僕は大丈夫ですよ、と。どんな結果になっても大丈夫なんで、思い切り言ってくださいって言ってたんやけど、いや、大丈夫かな、みたいなこと言ってたから、最後のはぁっていうのに、いや、ピチさんそれはやめてくれ、言うて。
ああ、うん、そうだったね。
そう。だから、もしほんまに落ち込んでんやったらそれこそ見せるな、っていう話をしてたんですよ。
ああ、うん。まあ、特にあれでしたけども。
そうそう。で、多分何を落ち込んでたかというと、ピチさんは、出てこいパンタンさんって言ったのが。あの勘違いが一番恥ずかしがってるんやろなと思って
。なんでわかるんですか
多分そっちやと思ったから。うん、
だって、兄さんやったんかいみたいな感じそれにハーですからね。
そう。あの勘違いが恥ずかしいんやろなと思って。あと、とつきりはね、まあ、僕が表示してた感じは、デコボコの、デコの方ね。
うん。
うん。トツの方と、切り絵やったんで、ピチさん昔、凹凸が読めなかったんで。 トツも読めへんやろうと思ってたら、あの時読めましたよね。
読めましたね。
うん。だから、トツ切りは読めたんですよね。
うん。
うん。やけど、あれがドッキリとは読めなかったと。
そうです。あんだけ説明されてもわからなかったですからね。わかるわけないですね。
うん。で、ここで、その、体調の悪い隊長さんが言ってる、キリにトツって書いて、キリドって読ました方が良かったんじゃないかっていう。これは昔元祖ドッキリであったんですよ。これキリドって書いてるでしょうと、
うん。
これちょっと何回か言ってくださいって言って。
うん、
何回か言ってください。
キリドキリドキリドキリドキリドキリドキリドキリですね。そう。
はい、万歳って言うんですね。
てってれーですね。
そうそうそう。その方が確かに音で伝えるためには良かったかもしれないですね。
ああ、うん、そうですね。
うん、なるほど。はい、じゃあ次からそうします。
はい。忘れてますから。
はい。トヘロスさんの分お願いします。
はい。トヘロスさんがいただきました。235回拝聴。デーモンとデイモンの発言練習のところが今回の笑いどころですね。毎回コントになるのはすごいです。名前でデーモン、かっこ悪魔といえば、昔こんな騒動もありましたね。あえて発言を避けるかもしれませんが。悪魔ちゃん、めいめい騒動。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、ありましたね。悪魔ちゃん。まあ、
これも覚えてます、覚えてます。
うん。
意味わからなかったですけどね。
なんでわからんの？
はい、なんでこんな名前つけるんかって思ってた。
ああ。そうですね、確かにね。
まあ、当時、詳しく見てなかったんでね、多分親の主張もあったんでしょうけど、そこまではちょっと見てなかったんですけども。
まあ、あの時は、確かにひどいとは思ったけど、
ええ、
まあ、親がつけたものに対してそこまでみんな言わんでもとは思いましたね。
うん。
うん。結局裁判沙汰にまでなったんですよね、これね。
誰と裁判だったんですか？
ウィキによると、
ええ、
行政が、
はい、
ああ。不適切として、受理を拒否したっていうこと。
ことに対しての、裁判ですね。
でしょうね。
うん。我々がつけたのに、みたいな感じで。
そうですね。まあまあ、いい、まあ、そこまで騒動にする必要もあるかなとは思いましたけどね。
結局これついたんですかね？つかなかったんですかね？
いや、つかんかったはずですよ、確か。
おー。
結局、悪魔ちゃんは、名前は、悪魔ちゃん、改め、なんたらちゃんと命名。
うん、
あ、それは、実名やから、オープンにしてないってことですね。
はいはいはい、はい、
うん。まだ、なんか次に考えたのがまた変な名前やったな、確かに。
その、なんていうの、もう、難しいところですね。その、まあ、母親、父親とも、まあそういう感性だったら、
うん。
意気投合していくんでしょうね。
まあでも、子供の名前で遊ぶなっていうのは、確かにわかりますけど、
うん、
でも他に遊んでる人いっぱいいますもんね。
まあ、時代は流れてですね、ちょっとそういうブームありましたしね。
うん、そのキラキラネームもあれば、
うん、
なんて今年の生まれた子供は、その、名前にローがついたり、下に女の子やったらコーがつくとかが、だいぶ人気が上がってるらしいですよ。
普通何々こうですか？
何々こうって最近少なかったんですよ。
そうですよね。
うん、
また戻ってきたんですか？
がちょっと増えてるらしいんですよ。
ほほほほほほほ。
何々郎とか、だから太郎とか次郎とか、
うん、
の郎がつくっていうのが増えてる。はい、なんでやと思います？
なんちゃら、俳優の人でしょ？
なんでここまで言ってわからんねやろうね。すぐピンとくるようなもんでしょ、こんな
の。この前捕まっちゃった子でしょ？
何を言ってんすか？
え？
すぐピンと来るでしょ？
このところが僕なんですよ。
ねえ。
うん。
炭治郎と、
ああ
禰豆子でしょ？
あははははは。めちゃめちゃ最近の話じゃないですか？
だから今年って言ってるじゃないですか。
いや、今年も、ほんまに、ここ数ヶ月前の話じゃないですか？
え、何言って？
あ、まあ、そうか。毎回似ちゃったか
も。アニメはもっと前にあったでしょ。去年やってるでしょ。
そうですね。
うん。
ああ、なるほど。
うん。だから、まあまあ、それは遊んでるとは言わんけど、
ええ、
まあやっぱだから親が気に入った名前をつけるからね。うん、頭がのおかしい親やったら変な名前つけちゃいがちなんでしょ。う
ん、そうですね。なんか小学校の時に自分の名前がどうついたかっていうのを発表するなんか授業はなかったでしたっけ？
うちはなかったですけど。
ああ、僕なんかそれあったような気がして。
うん。
うん。なんかそれで聞いた記憶ありますね。
ピーチさんは？
なんか5000円でつけてもらったって聞きましたね。
そうなんですか。
そうですね。
や
っぱりさん自分の名前気に入ってます？
まあ別に普通ですね。
お
うん。嫌ではないですよ。
昔は自分の、RPG とか自分の名前つけてました？
最初はつけましたね。
おう、最近はもありですかね。
そうですね。
ああ、やっぱそうか。僕もどうしても男じゃないといけない場合は、
うん。
自分の名前つけますけどね。
あ、未だに？
そうですね。その4文字、までだったらですね。4文字以上だったら、プチカートって言うんですけど。
うん。
まあもう、ここ最近その4文字以下はないんで。うん。ドラクエ7とか、8は本名でやってましたね。
あ、そう。
はい。何ですか？
俺多分ドラクエ3までかな。
年越えてつけとかいう話ですか？
そう。3も多分つけ、1回目のプレイだけですね、多分。
ああ、そうですか。
うん。確かね、ドラクエ1の時に兄貴が本名じゃないのつけてて、何それごっつええやんと思って。確かね、ポンってつけてたんですよ。
いや、それええんですか、ポンって。
いや、本名つけへんねやと思って。
はいはいはい。
で、俺これから全部ポンで行くみたいなこと言ってて、芸名できた、すげえと思って。
あー、そういう見方ですか、
うん、うん、かっこええと思って。俺もなんかつけよう思ったんやけど、なかなかええの見つからなかったですね。
じゃあ、それまでは、本名で。
まあそうですね。まあまあ、いや、兄になる前にいろいろやりましたけどね。
ああ。
うん、漫画の名前から取ったり、だから3なんかは、プレイするたびに名前変えて、
うん。
一時期バスタードから、こう、ダークシュナイダーでダーシュとかね。してましたね。
ひらがなで。
ひらがなで、ダーシュ。ってやってましたよ。
あー、なるほど。
うん。
あ、僕はなんかエリコだったかな。
そう、何回言うねん。はい。
はい。
続いて、アニさんからいただきました。
はい。
クリキントンラジオさんのプレゼント企画でイヤサガマグカップを作っていただきました。めちゃめちゃ出来がいい。ありがとうございます。右手で持つとイヤサガ強、左手で持つとイヤサガしましたっていうね。
はい。
これはそのクリキントンラジオさんで、うん、まあそのアンケートを募集してて、
はい。
で、アンケートに出してくれた方から、その、マグカップ、その自分の気に入った画像を載せたマグカップを作ってくれるということで。これはあれなんですよ、ペットボトル回収の分から、
はい。
だフルリサイクル品なんですよね。
うん。
で、それに、絵をつけてくれるということで。
工場長さんが。
工場さんがね、うん。で、僕は、その、イヤサガ京都、イヤサガしましょう。昔の、その、アートワークを二つ送って、
ええ、
裏表につけてもらったと。
うん。
うん。これ、ほんまに出来が良くて。
ですね。
めちゃめちゃ気に入りましたね。うん。
で、これ僕ですね。
うん。
まあ、僕も送ったんですよ。
はい、知ってますよ。
で、僕当選したじゃないですか。僕あれ、抽選じゃなかったでしたっけ？
まあ最初抽選って言ってたんやけど、
ええ、
まあ、なんか臨時収入が入って、
ええ、
まあこれ有効に使うためには、こう応募してくれた人みんなに、マグカッププレゼントした方が気持ちいいなっていうことで、確か全員に作ってくれたはずです。
それ見落としとった。
あ、そうなんや。
で、僕当たったんで、
うん、
よっしゃーってすっげえ嬉しかったんですよ。
あ、いや、当たった時はそう思いましたよ、僕も。
あ、
後でそう言ってあったんですよ。
僕、兄さん絶対この送ってないと思ってたんで、うん、自慢したろう思ってから、うん、すげえウキウキしとったんですよ、届いた日に。
うん、
そしたら、先に兄さんから上げとったんで、何や、兄さんも言っとんやんか、思ってから。
いや、自慢するんやったら、もっと俺が羨ましがるような画像を載せたらいいじゃないですか。あなた何載せました？
バンドリの絵ですね。
なんで？
え？いや、可愛いじゃないですか。
なんで？なんでそれ？
いいじゃないです
か。せっかく自分用に作ってくれんねんから、
ええ、
そんなどこでも売ってそうなもん作ってもらうより、オリジナリティのあるもん作ってもらったらいいやん。
いや、オリジナルですよ、あれ。めちゃめちゃ。
いやいや、売ってるってあんの、うん。
めっちゃ気に入ってますから、そういうのやめてください。
いやいやいや、売ってるって。
一生懸命考え
たんですよ。なんやったらもっといい柄売ってるって。
あれでも2回ぐらいは僕構成し直したんですからね。ちょっとこうしてくれませんかってお願いしましたかね。
ほんで、なんでわざわざぼかし入れてんの、あれ。
ああ、やっぱりまずいかな、思って。
ん？
そのバンドリのその、何、公式から怒られちゃう気かな、思って。
いやいや、売るわけじゃないねんから噛めへんやろ。
ああ、一応その辺ちょっと気にしてやったんですけどね。
ああ、まあ、ええけど。
だまあ、これほんまやられたと思いましたね。兄さんも送ってたんですね。
じゃあ、ピッチさんがやるなら、
ええ。
それこそ、その、レギュラーで出てるドアラジとイヤサガの2枚看板を載せりゃいいやん。それこそピッチさんのオリジナルになるじゃないですか。
勝手に使ってもあれかなぁ思って。
まあ、それで送る、ま、怒るわけやない、がないじゃないですか。
まあもうその時僕はバンドリしか頭なかったんですその時は。あ、これ行こう。
センスないわじゃあ、その、出来はいいんですよ。このカップのね。すごく丁寧に作ってくれててすっげえ気に入ってるんですけど、載せた絵のね、他の人もいっぱいアップしてたじゃないですか。
ええ、
みんなすっごいセンスいいんですよ。
ええ、
オリジナリティのある。とめきじさんなんか、浅沼劇場のアートワークと、半ばなのアートワーク載せてたから、
ええ、
あれですよ。ああいうことをするべきでしょ。あなた、ポッドキャスト出てんねんから。
もう自分の欲望しかなかった。
売ってるって、バンドリのサイト行ったら。
で、これって、兄さんはやっぱりどうします？普段使いします？
あ、もうしてます。
あ、してますか？
してます、してます。それがやっぱり作ってくれた人への恩返しかなと思って。
そうですね。うん、使ってくれて言ってますからね。皆さんそれどうしとんだろう思って。
あ、うん、最初はもったいないと思いましたよ。
ええ。
うん。やけど、やっぱ使ってこその恩返しやなと思ったんで、
うん、
うん。気に入って使ってますよ。
洗って使ってますわ。
当たり前やろ。誰か洗わずに使うね。
まあ、それ言う必要なかったですね。
はい。まあ本当にこれは、非常に、
ええ、
うん、ありがたい、
うん。ありがとうございます。
はい。クリトン。まあ、まだ復帰はしてないけど、
はい。
まあどうせいずれ復帰されると思いますんで。
そうですね。
はい。皆さんも聞いてみましょう。
はい。
続いて、テクトさんの分をお願いします。
はい、テクトさんがいただきました。セーラームーン会拝聴中、ピチさんが教える役ということで、
ピチちゃん、
何かと、
今、ピチちゃん。自分のことピチちゃんっていう。
教える役ということで、何かともやもやしそうと予想しつつ聞いていましたが、まさか兄さんのジャッカーでもやるとは、過去わら。ビッグワンは黒より白ですね。変身前がタキシードなのがタキシード仮面と共通点かもしれませんね。
はい。はい、まあ、似たような内容なんで、ワットさんの分も一緒に。
はい。ワットさんが言ってました。
うん。
ブラックみたいなやつで、ジャガー電撃隊のビッグワンは白いぞ、と突っ込もうとしたらテクトさんに先を越されてました。過去わら、うん。ちなみに変身前は仮面ライダー V3、アオレンジャー、解決ズバットの、宮内博士。アルテミスは月の女神でセイントセアシリーズにもアテナの、姉として登場しています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうなんですよ。この、いや、マニアックっていうより僕のでかいミスをしてしまったんですよね。このセーラームーン会なんですけど、
ええ、
まあ、タキシード仮面様のことを説明するのに僕は、ジャッカー電撃隊のそのビッグワンみたいなイメージだったんですよ言って、そのただ、ジャッカー電撃隊もビッグワンも名前が出んかって、あのトランプのあの4人組の、ほんで後から追加されたあの黒の黒いやつですよって言ったんやけど、全く違いましたね。白になんか4色の顔がついてましたね。
何やこりゃ。
びっくりした。全然違った思って、
うん。
で、しかもこれ宮内さんやったんですね。
お
ぉ。びっくりした。全然気にしてなかったけど。
ええ。
宮内さんといえば？
ば。
ば？
何ですか？
あ、書いてますよ、ここ。バットさんが書いてたね。V3 とか、アオレンジャーとか、ズバットとか、
うん。
そっちは覚えてたんやけど、ジャッカーのビッグワンが宮内さんというのはすっかり忘れてましたね。
いや、この人までちょっと覚えてないっすわ。
あ、そう
ね。
この人めちゃめちゃ人気あって、だから当時、アオレンジャーが赤レンジャーを食ってたんですよ。
おほほほ。
うん。で、V3 になったし。
はいはいはい、
どっちが先か忘れたけど、
うん、
V3 やし、ズバットやし、もう一人立ちしていくわけですよ。
なるほど。
うん。青レンジャーは人気ありましたよ。
あ、そうですか？
うん。え？青レンジャー好きじゃない？
やっぱもう赤と黄がちょっとインパクトが強かったですね。
インパクトは黄色やけど、かっこいいのは赤と青。
あ、まあそうか。赤レンジャー、青レンジャー。
してた、うん。
そうですね。
うん。もう、若干青が食ってるぐらいでしょ。
そうか、リーダーの、そのサポートみたいな、その、2番目にか、リーダーじゃない分かっこよくなるんですよね。
まあまあ、それもありますし、まあ自由に演技できるからでしょうけど。うん。うん、まあ、めちゃめちゃ男前やっていうのもあって、かっこよかったんですよ。
うん。
うん。それが、その、ゴレンジャーの後のジャッカー電撃台では、ボスとして、後付けボスとして出てきますからね。
これってその、あれ、ゴレンジャーの後なんですか？
これ前もあなた言ってましたね。
ええ。
ゴレンジャーの後なんて言いました？
なんか、デンジバとかその辺言ってましたね。バトルフィーバー。
バトルフィーバーとか言ってたでしょ？
ええ。
バトルフィーバーの前にあったでしょうって言ってるのに、
ええ、
何回も言ってんすよ、これ。ジャッカーが歩いて。
いや、これだけなんか見事にこの、記憶にないんですけどね。
あ、じゃあ見てないかな。
うん。
うん、まあ人気なかったって言うけど、僕は好きでしたけどね、これ。
ああ。
うん。
ほんまですね、これほんまトランプのマークですね。
トランプですよ。そのままですよ。まあまあ、これは、うん、僕の間違いやったんですけど。
はい。
あ、テクトさんがね、さらにありまして、
はい。
セーラービーナスはコードネームはセーラー V のタイトルで、うん、漫画連載されてて、ウサギが月の女王と分かるまでは、ビーナスがそうかもしれないと、ミスリード役になっていましたね。ちなみに、名前のミナコは、ビーナスと読めるそうです。おー、すげえ。
ああ、はあ、そうかそうか。ビーナス、あ、なるほど。
スって読めますこう。
ん？
子供の子をスと読むのは、意味わかります？なるほどって言ったでしょ、今。
いや、もう、B なできまして、もう、
すーと。B なだけでしょ？す子供の子と書いて、すーと読めないでしょ？ P さんを。
流れでそのまま行きましたけど。あ、ひらがなに、すに見えません。
違うよ。多分ですけど、僕の思いつく子供の子をすーと読むのは、ナスぐらいですね。
あー、ナスのなって。
ナスの名はちゃうでしょ、スーの方でしょ。
どういう字だったかな。
ナスって書いて変換してみても説明するのめんどくさいよ、う
ん、はい、うん、そうですね、
うん、なるほどね。ビーナスや、ほんまや、ミナコって書いてビーナス、すげえな。で、ピチさん、クレヨンしんちゃんの先生も間違っていましたが、オレンジロードの双子の妹の性格も逆ですよ。マナミはメガネっ子のおとなしい方ですと、レイちゃん派の富澤道江さんファンとして怒っておきます。過去と、富澤さんといえば、桜大戦の神崎すみれ役が有名ですね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。 あの時僕もね、一瞬戸惑ったんですよ。はい、学びが、何おてんばの方やったっけと思って。一瞬迷ったんやけど、まあ、ええか思って、ああ、はいはいって思ったんやけど、やっぱ違ったんですよ。
そう思った時いつもそうなってますね。
そうですよ。ちょっとおかしいと思ったら間違いなんですよ、やっぱり。はい、エンディングでーす。
はいはい、
次回。
はい。
あれあります。バイオレットちゃん。
あ、はい。
バイオレットちゃん帰りますんで。まあ、見れるのは、ネットフリックス入ってる人だけなんで。
はい。
あ、また、あとテレビで見た人ぐらいなんで。まあ、もしかしたら限られてしまうかもしれんけど、まあ、ネタバレありで喋りますんで。
はい。
うん。まあ、もう、テレビとかで見ることをしないという方は聞いてもらってもいいと思うけど、まあ、ストーリーがずっと続いてるわけでもないから、結構細切れな話やから、
あ、そうですね、
全部を説明したいかもしれないですけど、まあまあ聞いてもわかると思いますんで、うん、よかったら聞いてみてください。
はい。
あと、まあ、キャプツバも今僕は絶賛読み直し中なんで、キャプツバいいっすわ。
いいっすよ。
ほんまいいっすわ。
いいっすよ。
いやー、何十年ぶりに読み返したけど、
うん、
やばいっすね。あの、紙漫画ですね、ほんまに。
あー、でも、どの辺が好きかでまたよりますね。
いやー、その辺をじっくり喋りたいですね。ほんまに、キャプツバじっくりいきます。
はい。
ほんまにいいんで。
うん、
ちょっと僕も、子供に戻りましたね、読みながら。
うん、なるほど。
はい。だから、まあ、もし読み返せる方は読み返しておいてもらえたら、そのうちやりますんで。
はい。
はい。あと、だから、今回本編でも言いましたけど、うん、ハンドンの方でピッチさんが魔法使い会の方に出てるのと、
はい。
僕がマイファーストゲームやったっけ、うん、このタイトル間違えるのも、はい、悪いんで、調べましょうか。
いや、確かそういう名前だったもんね。あれ、ほんま僕出たかったな。
マイファーストゲームソフトダバナシ。
はい。
うん。これに、出させてもらいましたんで。
はいはいはい。
うん。まあ、ピーチさん、一人で発表してください、どっかで。はい、私の、セガサターンのファーストゲームは、
と。すっごい、あーって言うのに。ピッピンが頭を持ってる男ですよ、僕は。持ってた男ですよ。
うん。でも、あのリストにはなかったですからね。
そうですね。
うん。
あいつは頑張れよ、思うて、ほ
ん
と。
持ってないねんから頑張りようないやん。嘘つかれへんし。うん。
はい。今度言ってください。僕言いますから。
はい。で、
はい。
さらにピッチさんなんか出てるんですよね。
久々復活を遂げました、ゆる7の方にですね、
はい、
久々にお邪魔させてもらいまして、
はい、
直樹さんとウラキングさんと、のんびりとお話ししておりますんで、
うん、
よかったら聞いてください。まあ、また、ゲームの話でまたスーパーロボット対戦という部分に集中してますんで、
そうですね、
あんま興味なかったらあれかもしれないですけども。
まあ、中盤までは、あれでしょうね。まあ、スパロボ好きな人は懐かしく聞けるんじゃないですか。僕は全然わからずに聞いてましたけど。うん、あと、そっからなんや、スマホゲームのプレゼンに入っていきましたよね。
はいはい、そうですね。
うん、なんか、やってないんすかとか言って。なんか偉い調子乗って言ってましたよね、
実は、ね。まあ深夜だったんですね。
なんでやらないんすかなんでこれやらないんすかって。浦さん。直樹さん、なんで音ゲーやらないんすかって言ってて。で、最後に、桃鉄が出るっていう話になって、あ、桃鉄はちょっとって言って。あんたあんなに進めといて人に、自分は桃鉄はいいっすわ、みたいな。なんなんあれ。
二人や優しいから、やっぱりこう、ちょっと S な部分が出るんですよ。気持ちよくこう言ったところで、いやいや興味ないの来たら、いや、ちょっとって話になって。
ひどいなと思って、あんだけ調子乗ってね、進めといてね、人に進められたら、桃鉄はいっすわ。何やねん、それ。
くそ、
うん。そういう部分も合わせて聞いていただけたらすごく楽しいと思いますんで、はい、いかに調子乗って、アプリを進めてるか。
はい。
はい。で、最後のオチを聞いてください。
はい、
はい。楽しいです。はい。じゃあ今日はこんなとこにしときましょうか。
はいはい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川ミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
だから連想してすぐ答えてくださいね。
はい。
ファミコンといえば。
ファミコンといえば、ドラゴンクエスト。
ああ。学校といえば。
学校といえば、勉強。
嘘つけ。自転車といえば。
自転車といえば、
うん。
真っ赤な。
うん、なるほどね。
うん、
ああ。じゃあ、カバンといえば？
カバン。カバンといえばランドセル。
なんでランドセルやねん。
なんでですか？
びっくりするわ。なんでカバンといえば、まず分、ランドセルが出てくるんですか？
あれ、カバンじゃないですか？
カバンやけど、あなた、何十年も持ってないし、子供もおらんし、なぜ、
いや、初めて持つカバンっていうのはランドセルじゃないですか。
なんでや、幼稚園の時にカバン持ってるでしょ。
あれはなんか、
ポシェットみたいな
つけてるでしょ。あれはカバンじゃない
ポシェットもカバンやろがい。
なんでそこで切るんですか。
違うやん、初めてって言うからやん。
ああ、はいはい。
持って行ってたでしょ、幼稚園で。
まあ、ちょっともうちっちゃすぎて記憶ないですよね。
もう言えば。
はい。